パートナーシップ宣誓制度で作る誰もが住みやすい大津町、自分らしく生きる。 LGBTQ などの性的少数者、性的マイノリティを表す言葉は近年新聞やマスコミなどでよく取り上げられるようになりました。私たちは存在していることをただ認めてほしいだけです。この言葉を聞いて皆さんは何を感じますか？これはある性的マイノリティの人から私たちに投げかけられた言葉です。この言葉を聞いたときに、これまでの社会がどんなに生きづらく、辛い思いをされてきたのか想像することができるのではないでしょうか。皆さんも一緒に性のあり方について考えてみましょう。なぜ偏見や差別が生まれるのか。偏見や差別が生まれる主な原因は、知らないことと言われています。人は自分が知らないこと、理解ができないことに対して無意識に壁を作ってしまうことがあります。この見えない壁が自分の近くに来た時に偏見や差別として現れ、時に周りの人を傷つけてしまいます。まずは正しく知ることが大切ではないでしょうか。性の要素。性は一括りにして考えられがちですが、性には様々な要素があります。性的マイノリティの人たちだけでなく、そうでない人たちも性のあり方は人の数だけあります。それぞれの性のあり方のどれもが大切なのです。町の姿勢。令和3年10月に施行した大津町パートナーシップの宣誓の取り扱いに関する要項では、性的マイノリティの人たちが法律に基づく婚姻届が出せなくとも、誰もが大切なパートナーや家族と共にその人らしく人生を歩んでいけるよう、多様な生き方を認め応援していきます。地域や職場での理解。パートナーシップ宣誓制度は、すべての人がその個性と能力を発揮できる社会を目指しています。これは当事者だけでなく、地域社会において多様な生き方を認め合うことが、今後の町の発展に大きく関係していくからです。制度を導入したからといって、それだけで何かは変わるものではありません。地域や職場の理解が必要です。身近なところから誰もが自分らしく生きられる社会を作っていきましょう。役場でも多様な生き方を認め合える社会を築くために、性的マイノリティに関しての研修を行いました。研修の講師を務めた熊虹の森愛さん、光蔵さん、久美さんに話を聞きました。森愛さん、弁護士、日本弁護士連合会 LGBT の権利に関する BT メンバーです。いないではなく気づいていないだけ。性的マイノリティの人が身近にいるなら今までに会ったことがあるはず。そう思われる人は多いのではないでしょうか。性的マイノリティは見ただけではなかなかわからないことが多いと思います。いない、会ったことがないではなく、気づいていないだけが正解です。正確です。性的指向や性自認について人口を代表する形で全国的に調べたデータはなく、人口の何パーセントと断言することでまだ難しい状況です。信頼できる調査が少なく、基本的なデータすらないというのが今の日本で LGBTQ などの性的マイノリティが置かれている状況を表しているとも言えます。ただ性的マイノリティの人が多くいれば、その人の人権は尊重されるが、少なければ尊重しなくても良いということではありません。パーセントや人数にこだわるより、すでに共に生きていることが確実であるということに目を向けるべきではないでしょうか。役場でパートナーシップ宣誓をするのは難しいと思われる人が多いと思います。利用する人がいないからいないと考えるのではなく、安心して利用できる状況にないのかもしれないと考えて、性的マイノリティの人たちを含む誰もが住みやすい大津町にしていただければと思います。パートナーシップ宣誓制度とは、 LGBTQ などの性的マイノリティの人たちの多様な性の在り方を認め、すべての人々が自分らしく活躍できる街を目指して、パートナーシップ宣誓制度を10月1日から導入しました。パートナーシップ宣誓制度とは、一方または双方が性的マイノリティである2人がお互いをパートナーとして相互に協力し合う関係であることを街に対して宣誓するものです。悩みや相談窓口、寄り添いホットライン、どんな人の悩みにも寄り添って一緒に解決する方法を探します。音声ガイダンスが流れるので相談したいことを選んでください。電話 0120-279-338、 これは24時間通話無料です。お問い合わせは役場人権推進課人権推進係、電話 096-293-0863 です。熊にじメンバー久美さん、気づいてほしいおかしな視点に、パートナーシップ宣誓する人は実際に少ないのではないかと思います。ただパートナーシップ宣誓制度ができたことで、隠れて生きている性的マイノリティの人たちにとっては、認められた証になるのでとても励みになります。子どもたちが幼い時に性的マイノリティに理解がある町だと知ることで、自分が住んでいる町ではおかしいことではないんだなって感じることができ、親御さんにも子どもにも喜ばれる町になると思います。自分が性的マイノリティと気づいた時に、それがおかしいことと思われないような将来に希望が持てる社会になる機会、きっかけになると思います。性的マイノリティを理解しサポートしたいという人は、同性婚に賛成している人を応援して積極的に声を上げてほしいです。大多数の立場にいる人々が声を上げなければ政治や社会は変わっていかないのです。両親が同性のカップルだと子供がかわいそうという声も少なくありません。そう思うのであれば、その原因は同性愛者の両親ではなく、そのように考える人自身であったり、そう思わせる社会が問題です。おかしな視点にみんなが気づいてほしいのです。性的マイノリティの親を持つ子供が悩んで人生の時間を割かなくていいように、自分が好きになった人と一緒にいることが当たり前の社会になってほしいです。熊にじメンバー構造さん、一人じゃない、仲間はいる。パートナーシップ宣誓制度を導入した自治体は、熊本市に次いで熊本県内で大津町が2番目ということで、性的マイノリティに対して積極的に取り組んでいる町という印象を持ちました。以前、パートナーシップ宣誓制度を議題に取り上げている町議会を傍聴しました。隣に座っていた高齢者の人が、パートナーシップ宣誓制度を導入する賛成意見にうなずいている姿を見て、性的マイノリティに対して受け入れられているとほっとしました。高齢者の人が町の動向に関心を持ち、町と住民同士の距離が近くて嬉しかったのを覚えています。パートナーシップ宣誓制度を導入することで、住民の人たちに性的マイノリティの人が共に暮らしていることを理解してもらいやすくなるのかなと期待しています。私は熊本市でパートナーシップ宣誓をしました。パートナーシップ宣誓をしたからといって法的に保障されるものではないのですが、宣誓する前はパートナーと恋人同士の付き合いだった関係が、宣誓をしたことにより家族的な感覚が強まったと感じます。周りから認められ祝福された時はとても嬉しかったです。幼い頃から自分のセクシュアリティに悩んでいる子どもは自己肯定が難しく、親や周囲へのカミングアウトができずに孤立してしまうことがよくあります。 SNS やホームページなどLGBTQ に関する団体もあるので、アクセスできるものがあればどんどんアクセスし、そこから始まって仲間を作ってほしいです。熊にじの活動です。熊本で LGBTQ など性的マイノリティにも生きやすい、暮らしやすい場所にするために活動しています。行政に対する働きかけを中心に活動、 最近では熊本県内の選挙管理委員会に対するアンケートを実施しました。公開学習会を偶数月の第3月曜午後7時から開催。普段は熊本市内で開催、最近はオンラインでの開催をしています。 LGBTQ とは L、レズビアン、これは女性として女性が好きな人。 G、ゲイ、男性として男性が好きな人。 B、バイセクシャル、男女とも好きになることがある人。トランスジェンダー、 T、生まれた時に割り当てられた性別とは異なる性を生きたい、生きる人。クエスチョニング、Q、好きになる性別や自分の性別がわからない人。LGBTQ は性的マイノリティの総称としても使われることがあります。性のあり方は人の数だけあり多様です。